神様はあなたを愛されています。今日のタイトルは4人の族長が体験した神様です。私たちが4週間にわたり、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてイサクのヨセフの神といって、4人の族長を通しての御言葉を聞きました。今日はこの4人の族長が神様とどう出会ったのか、またどんな神様を神様として出会ったのか、その部分についてお伝えしたいと思います。私と皆さんは神様をどのように出会ったのか、どんな状況下で出会ったのか、また出会ってからはその神様が私にどんな神様として信じるようにされたのか、これがとても重要です。継続して皆さんにお伝えしてきたのですが、一体神様は誰ですか？私が信じる神様は誰ですか？とても重要です。神様は人間が作り出した神ではありません。神様は自らおられます。お金、石、鉄、木を通して作ったのは人間が生み出した神ですが、これを聖書では偶像だと言っています。だから私は妬む、嫉妬をする神だ。私の他の神を仕えてはならない。山の中でも、海の中でも、土地の中においても、その形作ってはならないと言われました。どういうことですか？人々はそれが神々だと思い、みんながそれを仕えてしまうのです。なぜですか？神様が、この地上のすべての万物を私と皆さんのためにすべて作ってくださいました。そして最後の日に、神様ご自身の形で男と女も創造されました。なぜ神様は私と皆さんのためにこの世の中のすべての万物を先に創造され、一番最後に皆さんのことを創造されたのでしょうか？私たち人間は肉体があります。なので、この地上の万物がなければ食べて生きることができません。人間が必要としているすべての万物を神様が創造された後に、その土で神様のご自身の形によって男と女を創造されたのです。だから皆さん、人間は食べるべきです。飲むべきですし、使うべきですし、この地上があってこそ歩くこともできます。木がたくさんあれば酸素が良くなりますね、空気が。また海があることによって、空気が汚染されていたその空気が浄化されます。神様はとても完璧に、私たち人間のために、すべての万物を神様が御言葉によって創造されました。なぜ神様は一番最後に私たちを創造されたのでしょうか？神様の形、言い換えますと肉体もありますが、魂、霊があります。だからその霊が神様と出会うべきだからです。人間だけ神様と交わりをする存在として、共にいる存在として、出会って疎通する存在として、神様に礼拝をする存在として、人間だけを神様がそのように創造されました。万物を作られたときは、見るに良かった。でも人間を作られたときは、見るに非常に良かった。神様の感嘆詞が用いられました。皆さん、子供を見たらどれだけ可愛らしいですか？皆さん、ハリネズミであっても自分の子供であれば本当に可愛く見えちゃうのです。私たちはハリネズミ見たらトゲだらけだから、あんまり可愛くないなって思っちゃうかもしれませんが、ハリネズミのお母さんは、その自分の子供であるハリネズミを見たら本当に可愛いように見えます。神様が私たちを見るにも本当に非常に良かったっていうくらい、このお花よりも綺麗だと言っています。なぜならば魂があるからです。神様に礼拝をする存在だからです。神様と共にいる存在だからです。 そのように存在されたので、人間だけは神様が一人も滅亡することなく、みんな救いたいという胸をお持ちです。だから私と皆さんに救われる時も、単にイエスを信じなさいではなく、キリストを送られて十字架でかけられて死なせ。本当にこのイエスを信じなさい。そうすれば、あなたの身分が変わるのだ。神様の子供に変わる。そのイエスと出会いなさい。あなたのすべての問題を解決してあげるから。そうやってキリストを私たち人間にだけくださいました。だから人間は一人も欠かさずこの地上に生まれたのであれば神様と出会うべきです。なぜ神様と出会うべきですか？人間は生まれたことを重要視しているのではありません。みんな霊的問題を持って生まれました。神様を知らないという問題を持って生まれました。サタンという存在もわからないまま生まれてきました。地獄という権威がどれだけ恐ろしいものなのかもわからず生まれてきました。この3つの問題は人間がアダムの子孫として生まれた以上みんな抱えて生まれてきました。この3つの問題が解決できなければ成功は成功と言えず、出世も出世とは言えず、持つものも持ったとは言えません。健康であっても、これは地上にあるうちの話で、だから神様がメシア・キリストをメシア・キリストが資格を持ってこの地上に来られました。ムン・センメイという人も自分が神だと言っていましたが死にました。お釈迦様と言っても自分が神とは言っていたのですが死んで終わってしまい復活もしていません。多くの宗教は人間が生み出したのです。神様は自らおられます。この自らおられる方、言い換えますと何かに依存して作られた存在ではないというのです。私たちは、人間は何かに依存して作られた存在です。私と皆さん、親がいなければどうやって地上に生まれてきましたか？親はおじいちゃんおばあちゃんがいたからまた生まれてきて、おじいちゃんおばあちゃんはまたひいおじいちゃんひいおばあちゃんがいたから生まれてきたんですよね。人間ずっとこの系図を遡って登っていく、行けば行くほど神様のご自身の形で作られた、創造されたアダムとエバが生まれてきますね。だから全ての人間はみんな神様の形、魂を持って生まれたというのです。だから無条件イエスを信じるべきです。無条件神様と出会うべきです。条件つけずに、本当に無条件にです。神様が私たちに救われたのも無条件的な愛、アガペーの愛をくださいました。私たちにもし条件を提示していたのであればイエス信じられません。しかし条件がないのです。無条件な愛でした。これが神様が神様の形で作られた神様の子供たちを条件なくしてみんな救い出そうとされたのです。どこから？目に見えないそのサタンの手から、永遠に地獄に行くしかなかったその運命から、神様と出会うべきだと。だから神様がキリストを送られて十字架で私が全て完了した、私が終わった、だからキリストを受け入れるならば神様の子供として身分を変えてあげると、これを救いと言います。教会に通うことは救いじゃないです。イエス様がキリストとして受けられたその事実を信じることが救いです。皆さん、救われた人たちが皆さんのように神様の御前に出てきてこうやって御言葉を受ける時間がありますね。これを礼拝と言います。なんで礼拝を捧げるべきですか？私と皆さんには人生があります。生きた日から、生まれた日から死ぬその日までの全ての生活においてこの人生があるのです。でもこの生活には2つの存在が私たちの背景として背後にはいます。はじめに、目に見えない サタンという存在が霊的な存在です。天使が堕落してサタンとなりましたが、この存在は神様を敵対する存在、神様を信じられないようにする存在をサタンだと言います。このサタンが堕落した瞬間、3分の1の諸々の天使を引き連れて堕落しました。そのサタンが何か操っている霊が悪霊、汚れた霊と言うんですね。日本語で悪霊と言いますね。悪魔、目に見えないですね。でも聖書には天使が堕落して、その存在がイエス様が再臨されるその日まで活動すると記してあります。この存在が私と皆さん、神様と出会うことができないように運命を握りしめていたのです。私が熱心に生きているように見えましたが、この問題、あの問題が生じているのを見ると、背後にはこのサタンが働いていました。これを人々は、神様の御言葉がわからないのでわからないのです。何にもわからない。教えてあげなければ誰もわからないのです。だから私たちは伝道して教えています。2番目、救われた神様の子供は、受け入れた瞬間、聖霊なる神様が私を神殿として永遠に共におられます。これを救われたと言います。私と皆さんは、私の中におられるこの神様が、私と皆さんのすべての人生を責任取られ、導かれると言われました。私の中におられる神様がいるのにもかかわらず、私の暮らしには苦しみが来たり、難しさが来たり、病気が来たり、家庭問題、経済問題がたくさん来るんですね。その度に何をしなさいと、イエスの御名によって祈りなさい。そうすれば、すべて答えてあげると言われました。だから私と皆さんは、聖霊なる神様が私の中にいるならば何したらいいんですか？問題が起きた？悩むんじゃなくて、心配するじゃなくて、神様に祈ったらいいです。神様を見上げたらいいです。私たちはいくら祈ってもうまくいかないことがありますね。その時は、神様が天使を送って、その危機の中でも救い出してくださいます。その苦痛の中から救い出してくださいます。そしてずっと私の人生を揺さぶる存在がいるんですが、周囲でも騙してきて、私の考えを騙して、心も騙して、目に見えることも全てを通して騙してくる。それは汚れた霊、悪霊という存在です。それを打ち砕く権威をあなたに与えたと言いました。だからイエスの皆の前ではその暗闇も退きますし、皆さんが敵対をするだけでもその悪霊は逃げていくし、一つの道で来ても七つの道へと逃げていくと言われました。イエスの皆で祈った時にその暗闇は皆さんの前にひざまずくと言いました。そうですね、こういう権威もイエスを信じる私と皆さんに、神様が私と皆さんの人生を責任取られ、導かれ、働かれるために今でも共におられます。今でもその祈りを聞かれています。だからイエス様を信じる人たちは、心配事があっても不信者みたいなことはしません。苦痛があっても未信者、信者、同じ苦しみがたとえあったとしても、この苦しみが何で来たのかを信者は探すことができます。それを土台にすることだってできて、機会にすることもできて、より大きな答え、祝福として受けることができます。こういう霊的目が開かれるのです。未信者、不信者、信者、みんな同じ苦しみ抱えてます。でも、未信者は神様という存在がわからないので、自分の力で解決しないといけない。自分の熱心で解決しないといけない。やっていてできなかったら、私の人生はホームレスだったり、もしくは自殺だったり、ある時はアルコール中毒だったり、麻薬の中毒者だったり、何かの中毒になるしかないのです。そうですね。だから、この世の中で神様を知らない人たちが大半中毒しています。皆さん、私たち人間は、神様の形で作られたので、 100% 神様と出会うべきです。神様いなくても生きていけると思いますか？いなくてもいいです。信じなくてもいいです。でもそれは肉体の世界だけ。長生きしても70、80、近頃は100年時代って言われていますが、100歳時代。でもその100歳までの間、その肉体を持ってたとえ生きたとしても100年しか生きれないんです。じゃあ皆さんの魂はどこに行くべきですか？神様を知らなければ悪魔が握っているというので、悪魔を閉じ込めるために作られた地獄がありますから、そのサタン、閉じ込めるために神様が作られたんですね。本当に神様を分からないようにさせて、堕落させて、もっと悪党にさせるし、人間もさらに悪くするようにするから、その存在を閉じ込めるために神様が牢屋を作ったんですけれども、その閉じ込めるところを見て地獄だと言いました。悪魔を閉じ込めるために地獄を作ったのですが、その悪魔に運命囚われた人たちも引きずられてそこに行くのです。それ地獄というのです。これは皆さんが信じるからといってあるんじゃなくて、信じないからといってないようなものじゃなくて、神様がもうすでに作っておいたのです。だから皆さん、救いとは、その地獄に行くしかなかった運命から解放されて抜け出たこと、神の国に移ったことです。これが天国です。簡単に言いますと、悪魔の国が、永遠なその国が地獄、神様の国、永遠な国が天国と言っています。だから私と皆さん、その魂、肉体は死んだらまた土になりますね、塵。だけど皆さんの魂は神の国に行くか、結局地獄に行くかになっているのです。だから神様が皆さんの肉体がある間、イエス・キリストをこの地に送られて、私の代わりにそのサタンの問題を解決されて、地獄の問題を解決されて、神様と出会う道を開かれました。これをひっくるめてキリストというのです。そのイエス様を受け入れたならば、皆さんの魂は救われたので、神様の永遠な国に行きます。そうじゃないですか？人々はわからないので、聖書もわからないから、いい暮らしをすれば、真面目に生きれば天国に行けるんだ。罪をたくさん犯しちゃったら地獄に行くんだって言うんですね。それ誰がそういう話を作ったんですか？人間自らが作り出した話です。神様そう言ってません。教会通ったら真面目であるべきですか？私が見るに教会に通っているともっと真面目じゃないです。本当に真面目じゃない、悪いです。善良であるべきですか？救いの基準じゃないです。皆さん、伝道師に歩いてみてください。教会通って、ちょっともう教会行きたくないなってなった人見てみてください。みんな誰のせいで試みに合っていますか？みんな教会にいる人たちに、既存信者によって試み合ってしまっています。皆さん、救いの基準は真面目、善良、善行じゃないです。救いの基準はイエス・キリストを受け入れることです。理解できますか？だからイエス様が言いました。初めから、あの人々は私を誰だと言うのか。ある人はパプテスマ・ヨハネだと言ったり、エリアだと言ったり、エレミアだとか預言者のうち一人だとか、みんな自分なりの宗教観を持って教会に来ていたのでした。その告白をするたびにイエス様は全然瞬きもせず、私だったら何言ってんのって思っちゃいますが、それが信仰生活だったのと、私だったらそう言ってたと思います。でもイエス様はもうじっとされていたのです。何も言わずに、ああみんな私のこと本当に分かってないんだなと、私を一体どうすればそうやって見えちゃうのかと、本当に分からないです、もう度が過ぎるよと思われていたと思います。でもその時にペテロが告白をしました。主は生きる神の御子キリストですと告白した瞬間、イエス様はもう奮い立ちました。奮い立って、あなたは本当にあの親から生まれた子供なの？バルヨナ氏もあなたは幸いだねと。 天国の御国の鍵をあなたに授けよう。ハデスの門もそれには打ち勝てない。岩の上に私の教会を私が建てる。ハデスの門もそれには打ち勝てない。これからあなたが私の何よって求めるならば何でも私が答えてあげると約束を与えられました。皆さん、教会に通うじゃなくて、イエス様がキリストである事実を信じて教会に行ってください。教会行ったら祝福受けるよって、もちろん霊的な祝福は受けます。神様の子供になったのが最高の祝福ですから、救われたことが最高の祝福ですから。だけど、その救いを取り除いて、霊的なことを取り除いて、神様私の事業がうまくいきますように、私病気になったんですけど癒してください。ずっと私たちは私の暮らし、肉体的に関することを持って神様に祈っています。そうじゃなかったら、治らなかったら神様いない。お金稼げなかったら、事業がうまくいかなかったら、イエス様信じてみたって意味がないって言います。何逃していますか？なんで信じるべきなのかの根源を逃して、結果的に現れた問題ばっかり解決しようと宗教的にイエスを信じています。だから教会に通う人を見てもみんな宗教生活です。本当に神様を信じている人がいない。本当に宗教生活です。私たちはその宗教に溺れちゃうと、もっと悪い人になっちゃいます。教会通いながらもっと悪い人になっちゃいます。教会内にも詐欺師はいっぱいいます。偽物だってたくさんいます。自分の熱心みんな抱えているのです。みんな自分の欲のために。みんな人を利用したり。だから教会に通いながらも福音がないと、この福音がわからないと、みんな試練にあって立ち去っちゃうのです。そういう現象が、全世界の教会において起きています。皆さん、私はそんな牧師にはなりたくないです。私は教会をリバイバルさせるための牧師ではなく、本当に一人一人が神様を本当に信じるように、神様を正しく知って、神様を本当に信じるように、牧師先生に能力があって、牧師先生が皆さんに祝福するんじゃなくて、牧師じゃなくて、牧師が伝えるその御言葉を通して神様が働かれます。そうですね。神様が働かれるのです。だから皆さん、御言葉をよく握ってください。この4人の族長がアブラハムの神って本文にもあるんですけれども、4人の族長が、出エジプト記の今日読んだ本文にもありましたね。何と書いてありましたか？まず私はあると言うと、私はあるというものである。神様は何かに依存したんじゃなくて、自らあるというものです。この方が創造され、この方が人間も創造され、宇宙万象すべてを創造された創造主です。この方が神様です。だから私は、神様ご自身が、ご自身の自己紹介をしました。神様がご自身の紹介をされました、モーセに対して。なんて紹介しましたか？私はアブラハムの神。私はイサクの神。私はヤコブの神。こうやって紹介しました。そして何と言ったんですか？この紹介した後に、私の永遠な名前。神様のこの名前は永遠な名前だと言いました。神様は永遠な存在なのです。だから神様の御言葉も永遠です。神様は永遠な私の名と書いてありますね。これはあなた方の後代、世々にわたっては 記憶される私の呼び名であると言いました。代々にわたって記憶される呼び名、どういう意味ですか？皆さんの代だけがイエスを信じるんじゃなくて、皆さんの後代たちもこのイエス様を、契約を伝達されるべきなのです。いつまで？イエス様が再臨されるその日まで、世界福音化がなされるその日まで。私たちは大半教会に通いながら、聖書のこの御言葉を逃して教会に通うので、自分なりの宗教観を持って、教会はこういう場所であろうという推測を持って、自分なりの信念を持って教会に通っていたので、自分が熱心にすればいいと考えます。自分一人信仰生活うまくすればいいと考えます。でも絶対にそうではありません。神様が皆さんを呼ばれた時から、皆さん一人一人を通して、皆さんの家紋を福音化することを願われています。皆さん一人一人を通して、皆さんの後代にこの福音を伝達することを願われています。皆さん一人一人を通して、皆さんの暮らしているその地域で、すべての人にこの御言葉を伝達することを願っています。この契約を握り、私の人生を歩んでいるのか、生きていないのか。イエス様をいくら数十年信じたとしても、一人にも伝道ができない人がいっぱいいるんですね。なんでですか？自分一人で信仰生活上手にするからです。そうじゃなくて、イエス様信じる人の中を見てみると、まあ奇跡か何なのかわからないんですが、イエス様信じたらちょっと真面目に善良になろうって努力をするように見えますね。まあ他人に迷惑かけないために。それだけを上手にしようと考えている人がいます。でもそれ信仰の基準だと考えているのです。違います。皆さん今までイエス様信じて一回も怒ったことがない人手を挙げてみてください。一度も手嘘ついてない人手を挙げてみてください。喧嘩したことがない人は手を挙げてみてください。義人はいない、一人もいない。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、私たちは神様の前では、みんなが罪人です。私の義、私これうまいんです。私これ上手なんです。私が法がなくても生きていけますっていうような人であっても、聖書を見たらそれは汚れた汚れた服のようだ、衣服のようだと言いました。洋服だっていくら綺麗だとしても最初は綺麗でも数日経ったらすぐ汚くなってしまいます。でもそれを私たちは義だと言っていたのです。聖書もそう書いてあります。私と皆さんはどうやってイエス様を信じるべきでしょうか。アブラハムはこうやって信じました。アブラハムは神様を父なる神様だと言って体験しました。皆さんはアブラハムをよく知っていると思いますが、たくさん聞いたので分かっていると思います。アブラハムはいつも神様に祭壇、礼拝を捧げる暮らしを送っていました。神様はアブラハムにいつもどう現れましたか？なんて言っていましたか？あなたは祝福の根源だ。だから神様はアブラハムにいつも祝福の根源として出会ってくださいました。祝福の根源、神様は祝福の根源です。神様のすべての主権、神様の手の中にあります。皆さんを生かして、殺して、富ませて、貧しくさせて、高くして、卑しくして、低くして、すべての主権は神様が、創造主神様が持っているのです。私たちはその方の被造物です。神様がこのアブラハムを最初から祝福を与えて呼んだと言いました。私たちも永遠な祝福を受けて人生が始まっています。神様は、皆さんには祝福の塊だと言ったのです。私の家内の携帯を見ると2番目の息子を祝福の塊っていうニックネームをつけているんですね。祝福の塊だと。なんでかというと、 テモテ伝道師さんはアメリカで留学されていたので、そこで勉強していたので、でもヨハン伝道師さんは私たちが何か食べようとすると必ずそのタイミングを見計らってくるのです。ヨハン伝道師さんが不思議なほどタイミングよく現れていました。いいものがあったら必ずヨハン伝道師さんがポンと出てきます。だから祝福の塊だとニックネームをつけていました。私と皆さん、神様から見たら皆さんのこと、呪い、災いを与えるために呼んだんじゃなくて、苦痛の生活を送るために呼んだんじゃなくて、祝福を与えられるために呼ばれました。それも、一回ちょこっと受けてじゃなくて、永遠の祝福を与えられるために呼ばれました。だから私と皆さんは、いつもこのポケットにある金額、金銭を見て、大きくあれば自分の肩も首も本当にまっすぐ立つんじゃなくて、お金がなかった時は本当に気が失せちゃう、押さえつけられちゃう生活じゃなくて、私たち人間は本当におかしな性格ですね。あればなんか力があって、ないとなんか縮こまって苦しんで、皆さんは本当に祝福受けた人です。なんで？神様知ってるじゃないですか。神様の能力がどれだけ大きなものかも知ってますね。これ分かってるなら事実終わっています。この神様に対する部分分からないから、私のこの定義で生きているのです。私の考えに入っている刻印で生きているのです。私に根を下ろされていること体質で生きてしまうのです。だから私の脳のシステムができないしかないシステムを持って生きているから、それが刻印になっているから、でもその中でも思いはできるようにしたい、うまくいきたいっていう思いがあるのに、うまくいくそのシステムに変えることもできないから貧しいままです。じゃないですか。変えてください。皆さんは変えられます。どうやって？神様の御言葉信じたときに。なんで？私の考えを超越して働かれる神様を信じられるからです。その時に変えられます。皆さん、神様は神様らしく信じてください。神様が私の奴隷ですか？私が何かことを起こしてしでかして私の問題解決しなさいって、神様が私の秘書ですか？そういうふうにイエスを信じていました。そうじゃなくて、私と皆さんは神様の召されたその瞬間からものすごい計画をお持ちの上で呼ばれたんですね。じゃあ神様の計画が何であるかを握るべきです。握ったら、握っているだけで、神様が皆さんに力がなければ力を与えて、お金がなければお金を与えて、健康が必要であれば健康も与えられて、神様はその御心を成し遂げられるために全てを与えられます。ですね。そうやってくださるのです。だから私たちは弱いからこそ祈ります。不足だからこそ祈ります。限界にぶつかっちゃうからこそ祈るのです。アメン。皆さんが選択して、皆さんが判断して、皆さんが決めて、それ誰の水準ですか？もう他人が分かってくれない私の水準ですね。そうじゃないですか。周りが全然理解してくれない私の水準を合ってるって主張をして押し付けて、そこにもう意地っ張りのまま進んで、他人から見ても本当に水準が低い考えだよって言われても、私はそれが最高だと思っていく。どれだけ人間は傲慢で、人間はどれだけ自分が偉いんですか？話してみたらもう自分が偉いですね。自分が一番偉いと。みんな自分の水準しか話せないのに。皆さん、私たちはできない人はできないシステムを持っているのです。考えそのものがそうなのです。それを神様の御言葉と福音を持って、ああ、 本当に神様はこうやってお考えなんだ、神様はこうやって御言葉をくださっていたんだと言って、私の考えがもっともっと水準を高くしていくべきです。これが刻印されるならば、そういう生活ができます。皆さん、うまくいく人が心配多いですか？悩みが多いですか？葛藤が多いですか？不信仰が多いですか？できないからみんなそれらやっちゃうんですよ。できる人、うまくいく人はそういうこともしません。心配だってないです。私もお伝えしたのですが、私は東京大学の学生に、伝道しに行ったことがありますが、彼らは休み時間もじっとしていないで、本当に勉強って囚われて、本を読んだり、と読書をしながらおにぎりを食べて飲み物を飲んだり、誰か友達がこうやってベンチに座って会話をしているような人も姿も見えませんでした。でもそんなところ私たちが伝道しに行ったのですが、時間ありますかって、時間ないですよと言われました。時間なんでないんですかと言ったら、勉強しないといけないからですと言われました。だから、あなたは心配事ありますかって、心配もないですと。心配ないんだと言うんですね。ちょっと水準が低い大学に入って伝道してみたときは、その学生たちは学校に行ってビールを飲んでいますね。一緒に戯れてわちゃわちゃして、心配事あるって言ったら、心配いっぱいなんですよと、心配がいっぱいありますと。東京大学にいる子どもたちは悩んでる時間もないくらいなんですね。でも少しちょっと他の大学に入ってみると、心配がいっぱいあるっていうくらいの水準でした。今日私たちもそうです。私と皆さんは祝福の根源として呼ばれたと信じます。また話が1時間過ぎちゃいそうなので、ちょっと次ですね。神様はアブラハムを祝福の根源を与えて呼ばれたんですね。だからあなたは祝福の根源だと言われました。14章には、その当時お塩が本当に貴重でした。塩と水がなかったら暮らすことができないくらい。今も視界にあるお塩が本当に有名なのですが、このお塩の取り合いで戦争が起きるくらいでした。でもその時ロトっていう人物がとても鍵を握っていました。ロトがそのソドムとゴモラの町を選んで、その塩がある町を選んだんですね。でもロトが捕まってしまったので、貨幣318人をアブラハムが連れていてロトを救い出した場面が聖書に記してあります。神様は公義の神様、神様は愛の神様だと言います。アブラハムにこの祝福を与えられました。そして15章を見ると、神様はアブラハムと契約を結びました。皆さん、ハト分かりますか？ハトを裂いて祭壇を、全種の捧げ物しなければいけなかったのに、それをうまくしなかったのに後代たちが売られてしまったんですね。神様はそのものが契約を握っているのか契約を握っていないのかを見て答えを与えられません。皆さんが何か準備されていて、何かを手にしていて、所持しているから、力があるから用いられるじゃなくて、皆さんがとても不足であっても、私はもう限界にぶつかったら何もできないような立場に立っていたとしても、神様がその中で契約を握っているのか握っていないのか見ておられます。もし握っているならば弱くてもいいです。神様はその弱さを埋めてでも、神様が御心を成し遂げられます。理解できますか？だから皆さんが教会に来て他に気を使っていないで、神様の御言葉一言葉でも握ってください。一言葉でも神様の御言葉を私の約束として握ってください。確かに神様は契約を成就される神様です。神様は誰ですか？父なる神様とは、神様は御言葉によって天地万物を創造され、すべての計画を御言葉のままに成就されます。 神様がアブラハムに他をしなさいって言ったんじゃなくて、アブラハムは自分の考え、自分の水準、自分なりの計画、自分なりの選択、決定をしてミスばっかりしていましたね。そのミスをこれからは悟って、悟ったその瞬間、神様に礼拝をするたびに、神様がアブラハムを通してなされる契約ばっかり伝えられました。でもアブラハムはその契約を握り、信じるたびに、従順するたびに、神様がアブラハムに働かれました。今日私と皆さんが信仰生活をするのも、この御言葉を握るというのです。だから牧師先生が必要ですね。そうでしょう。皆さんが全くわからない部分を教えられています。見てください、契約成就される神様、15章17から18で契約を結ばれた後に、15章1節には神様がアブラハムにいつも御言葉によって働かれました。そして19章を見ると、神様が裁きの神、裁きの神様だと、後で一度聖書を読んでくださると分かると思います。そして神様は律法と福音を伝えられました。律法は21章を見ると、イサクを、神様がイサクを与えるとアブラハムに約束されたのですが、アブラハムのその当時の年は100歳でした。自分の奥さんは90歳でした。見てみたら、神様は確かに息子をくださると言っていたが、自分の考えをしてみたら、すでにサラはタイが死んでいると、もう年が取り過ぎたのでタイがしぼんだ、子供を産むことができない体。じゃあ自分の考えでは何と考えますか。確かに神様は子供をくださると言った。そしたら誰を通して生まれるのかと考えて、周囲を見てみたらハガルがいたのです。自分の家でその召使いだったハガルがいました。まあ、サラよりは若い。だから、あ、神様があのハガルを通して子供を与えられようとされているんだなと考え、そこで子供が生まれてしまいました。今その時イシュマエルが生まれたんですが、今の時代でもイシュマエルの子孫たちがずっと不信仰ゆえに戦争しています。でも神様は御使いを送って違うよと、イシュマエルじゃなくてイサクが与えられるんだと、サラとの間で子供が生まれる、100歳になってもそれはあなたの考えであって、私は100歳であっても1000歳であっても子供を産ませることができるんだ。だって創造主ですから。そうでしょう。私たちは神様の契約を結局私の水準でとどめてしまいます。で、私がまずことをしでかします。でも神様は結局は違うよというのです。それで神様の御言葉を握って少しは待つこともできるべきです。だから御使いたちがそこに来ましたよね。ソドム、木の下で一生懸命料理をサラが作っていたんですが、その時に天使がアブラハムに尋ねて、イサクが生まれるんですけども、イサクの名前も付けられたんですね。イサクがサラを通して生まれると。でもサラは、私何歳なのに子供が生まれるのって言って笑っちゃったんですよ。だからイサクの名前の由来の意味が笑い、笑うっていう意味なんですね。神様の契約は一度約束されたら変質しません。とても正確です。その約束を握るのです。これが契約です。それ握って揺れちゃダメです。私の考えも捨てるべきです。神様の約束であれば、それを握り従順して進んでください。そうしたら神様がある日、その約束のままに答えられます。これが契約です。この聖書を見て、イシュマエルを立法として見られ、立法として産んだんだと、自分の固定観念によって生まれた子供として見ました。で、イサクを福音の息子だと言いました。 その後、結局、モリア山でイサクを捧げたんですけれども、自身を惜しみなく、聖書に、アブラハムに言ったのですが、その一人子イサクを捧げなさいと言った時に、惜しみなく捧げたと言いました。神様誰ですか？イエス・キリストを私と皆さんの罪のゆえに、神様一人子イエス・キリストを、御子なるイエス・キリストを惜しみなくくださいました。惜しみなく。皆さん、このアブラハムの信仰感を通して誰が見えますか？神様が見えます。父なる神様の御言葉がそのまんま成就されているんだと、これが見えます。イサクです。イサクを通して御子イエス・キリストが見えます。イサクって誰ですか？創世記17章19、神様がアブラハムにイサクを与えられるときにその内容が書いてあるのですが、イサクを私の一人子、イエス様が、神様がイエス様を私たちに送られるときに一人子と言われましたね。この一人子がイエス・キリストです。イサクが出生されるときも天使たちが来てイサクの出生について予言しました。予言、イエス様がお生まれになる時も予言がされました。御使いが来て同じく予言していたんですね。名前まで付けられましたね。イサクが、母が90、父が100歳の時に奇跡的に生まれましたね。イエス様はどうやって生まれましたか？イエス様の誕生も奇跡です。聖霊によって身ごもりとあります。聖霊によって身ごもり。皆さん、胎が死んだっていうのにどうやって医学的に皆さんは説明できますか？奇跡です。どうやって？男もいないのにどうやって妊娠がありえるんですか？それも奇跡です。誰だけが可能ですか？神様だけが可能です。神様だけが可能です。こういう内容が記されています。イサクは唯一の相続者でした。唯一の相続者。今日イエス様も永遠な相続者です。創世記21章にあります。創世記22章には犠牲の生贄としてイサクが捧げられますね。生まれたばかりで、あのモリアの山で生贄として捧げなさいと命じました。生贄っていうのは動物を捕まえてほふって首を切って骨、皮膚、内臓、血すべて分けて、これを全部燃え尽くして捧げる、その煙によって生贄を捧げるということなんですね。だからアブラムはイサクの首をまず切ろうと しました。その後に骨、皮膚、血、内臓で分けるんですが、自分の子供をどうやってそうすることができますか？でも神様はアブラムを試されて、本当にアブラムが神様の契約を信じる人なのか、自分の一人子100歳で生まれたその愛おしいその子供さえも捧げることができる信仰があるのかを試されたと言いました。アブラムはそのテストに通過しました。本当に縄でぎゅうぎゅうに結んで本当に首を切ろうとしたときに、神様がアブラハムよ、アブラハムよと言われ、今あのイサクの代わりにお羊がそこに引っかかっているから、それを連れてきてあれを代わりに捧げなさい。この地上に生まれた人がなんで一度死ぬんですか？ 何故に死にますか？現在故に死にます。現在の問題解決できなければ永遠な命を受けることができないのです。だからイエス・キリストは皆さんに現れた結果の問題を解決するために来られたんじゃなくて、皆さんが解決できない根本問題を解決するために来られました。サタンの問題、私の力では勝てません。私が地獄に行きたくないですって言って行かないんですか？神様に出会いたいですって言って出会えるんですか？その問題を解決された方がキリストです。だからイサクを通して救い、神様の救いを説明されました。この地上に生まれたすべての人間は一度は死ぬんだ。でも死ぬ前にあなたの代わりにキリストが送られて十字架ですべての根本問題解決されたんだよっていうのを説明をされたのです。その根本解決、ね、とても重要です。時間があまりないので全部はお伝えできないのですが、3番目に行きます。ヤコブの神だと、これは聖霊を教えます。エサウが、ヤコブがエサウを逃げて、ヤコブが母のふるさとに逃げていくんですね、逃亡。なぜ？エサウが殺そうとしたからです。その長子の剣、相続をすべてヤコブが受けてしまったので、自分がお粥一皿で交換引き返したようなことなのに、結局奪われたと言ってずっと恨んでこう追いかけてきました。でもお母さんは契約の人だったので、旧約の時代では油を注いで祭壇を築いてこそ神様がその祭壇に臨まれるので、動物を捕まえていくのはちょっと時間がかかるので、神様、このヤコブのお母さんが祭壇を築けるために、築くようにと油を与えられました。でもベテルという場所でヤコブは疲れて倒れてしまったのですが、神様は幻をその時に見せられて、はしごが下ってくる夢を見せられて、そこを天使見つかいが行ったり来たり、登ったり下ったりするのを見せられました。なのでヤコブは、ここに私が再び戻ってきた時にここに神殿を建てるという誓いを、契約を結びました。どういうことですか？逃亡する中で初代教会の生徒たちが福音を伝えているから、殺されて迫害受けてみんな散らされていきました。だけどその中でも神様に礼拝をしていきました。福音を伝えました。聖霊の働きでなければこうすることはできません。見てください。ベテルってどういう意味ですか？ベテルというのは神様の家っていう意味です。神様の家、今日でいう神殿です。家、イエス様が十字架で死なれ、復活され、聖霊が私たちの中に来られたんですが、その聖霊を私たちを神殿として共におられると言いました。第一コリント3章16節、神の霊があなた方のうちに宿っていることを知らないのですかと。どういうことですか？ヤコブは自分が神殿だったのです。自分がどこへ行ったとしても、そこで主を礼拝する。私と皆さんは教会堂にだけ来て礼拝をするんじゃなくて、皆さんの家でも存分に礼拝できます。皆さん散らされたその現場で御言葉を伝えながら礼拝ができるのです。なんで？私と皆さんは神様の聖霊が宿っている神殿だからです。だから皆さんが教会です。この建物、堂は教会堂ですね。救われた人がみんな集まって神様に礼拝を捧げられる教会堂です。でも教会は皆さんです。神様の聖霊が皆さんの中に内住しています。だから皆さんが神殿です。じゃあ皆さんはそのどんな現場で おいても神様に礼拝をするべきで、するべきですし、礼拝ができます。ヤコブは21年間叔父の家に逃げていって、本当に苦労しました。1円もお給料もらえないまま苦労ばっかりしました。労働したら代価があるべきなんですが、その代価見返りも得ることができませんでした。とても悲惨ですね。おそらくこういう考えもしていたはずです。あ、お兄ちゃんの相続権ちょっと横取りしちゃったから、こうやって苦労ばっかりしているんだろうな私は、と。でもヤコブはこの苦労しているように見えたとしても、何？12部族、12の息子をここで産むようになりました。ヤコブがお金持ちになってふるさとに戻ろうと思って、たくさんのお金財産をお兄ちゃんに許しを得るために送ったんですね。でもエサウもとてもものすごい金持ちでした。なんで？軍隊400人を連れてきたのですよ、ヤコブを殺すために。軍隊400人っていうと、それは400人が1日3食食べたと考えてみてください。本当にものすごい経済がなければ無理ですよね。でもそのヤコブを殺そうと思って、このお知らせを聞いた瞬間、昔ベテルで油を注いで神様に祭壇を築いて捧げた礼拝を思い出したので、再びヤコブは 2回目神様にそこに祭壇を築いたんですね。でも神様は、あなたの名を御使いが来て言ったのですが、ヤコブとは言わずにイスラエルと言いなさい。イスラエルとは神様の選ばれた民族、選ばれた人。この十二部族はイスラエルへと変わりました。後々ヨセフという人物がエジプトに奴隷として売られ、総理になったんですね。その時に全地が飢饉に遭いました。でもこの十二部族がそのエジプトにみんな入り込んできて、ゴシェンの地という場所でヨセフを通して、そこで多くの民族をまた成していきました。300万人というその人口がそこで生まれました。なんで？この数を通して出エジプトがなされ、カナン地にまで入っていくからです。神様は逃げていくように見える、傍から見たら苦労を受けているように見えていただけかもしれませんが、神様は離れずに、聖霊も離れずに、ずっとその中でも契約を成就されていきました。だから皆さんの霊の目が開かれるべきです。神様の御言葉を受けて霊の目が開かれるべきです。私は今この日本に来て、お金を稼ぐのも大変で、子供を子育てするのも大変でっていう問題があったとしても、皆さんがその中でヤコブのように神様の約束である御言葉を握り、私はこれのために生きるんだという決断をした瞬間、神様は継続して皆さんが苦労だと感じるその中でも神様が成就されていきます。神様が働かれるのです。これが聖霊の働きです。神様の働きです。時間が終わっちゃいましたね。結論、ヨセフです。アブラハム、イサク、ヤコブ、この3人、このすべての契約をヨセフは握っていました。だからヨセフは、先週もお伝えしましたが、宣教師として行ったのです。エジプトを奴隷っていう身分の宣教師として行きました。ノーバディ、誰も助けてくれない、誰一人助けられない、本当に寂しい現場、自分一人でどう生き残ればいいのか分かんないっていう奴隷生活でしたが、大変だったと思います。でも神様は契約を握ったヨセフと共におられたので、ヨセフのゆえにポティファルの家に祝福を与えられました。何？ いつも救いの神様の御言葉を確実に握った人です。いつもキリストの中で、このイエス・キリストが私のすべての問題を終わったんだ、これを伝達するために私を呼ばれたんだと。奴隷のように苦労しているように見えるが、そうじゃなくて神様の今契約が成就されている時間だ。完璧に握っていました。理解できますか？だから結論です。この4人の暮らしは単なる暮らしではありませんでした。契約を成就する人生ストーリーを持つ人たちでした。今日私と皆さんは、この世の中でお金を稼ぐために熱心に生きる存在ではなくて、熱心に生きながらも神様の契約を成就する暮らしとしてください。人生ストーリーがあるべきです。先週お伝えしたのですが、土壌の料理店がありますね。300年近く経ちました。何代にもわたって土壌だけを料理して、また土壌だけを作って、また死んで、上野には今でもその串を作っている家がありますね、お店。そこも何代にもわたってその串が作られています。膝まずいって、小さなお部屋で、作業部屋で膝まずいって、正座でずっと串を作っていました。代々。私たちの教会にもおばさまたちいらっしゃいますが、一生懸命厨房の仕事だけをすると、年取ったらただ亡くなってしまうだけ。考えてみてください。神様が私と皆さんをこの地に生まれさせたときに、その仕事だけをするためにこの地に生まれさせたでしょうか。もちろん誰かしらはそのこともしなきゃいけませんね。だけどそれだけをして死んじゃダメです。仕事もして伝道もしてください。そうでしょう。土壌も茹でて伝道もしてください。でもみんなは土壌だけを茹でてます。それが人生だと言ってます。私の周囲に霊的にやられて痛々しくて、人生に答えがなくてさまよっていて、押さえつけられていて苦痛な、そういう人たちに一言も言えずに、ずっと土壌だけを茹でてあげて、それが人生だと。神様の御言葉を知らずに神様から離れた人間は、もう頭がサタンに捕まっているので見れないんです。ものすごい世界が見れない。皆さん、この福音は世界を見て世界を見させるものです。私の小さなタラント、私の小さな存在、私は大変で苦痛な中でも、この中でも世界を生かせます。世界を見ることができる目が開かれるのです。これのために私の人生が本当に生まれてきたんだって悟れます。じゃあ私の考えと目標も変わってきますですね。皆さん、私たちは神様と出会った人はこういう目を持って生きるべきです。本当に神様を知らない人を見てみると、東京大学の教授さんや国会議員の方ともお会いしたことがあります。でも彼らは熱心に何をしますか。世の中の文化を作り、世の中を発展することで忙しいです。それだけが上手です。私たちは神様の形によって作られた人間を生かすのです。人間を癒して、その人を弟子として、その地域でまた弟子を作る、このものすごい祝福は神様が私たちにくださいました。だから私の人生ストーリーを持ってください。韓国では今は大半人が亡くなられると納骨するときにみんなお化粧してあげてるのですが、 昔はただお墓に納めるだけでした。自分、そのお子さんが自分の親を埋葬するときに碑石を建てるんですが、その碑石にはだいたい生前生きておられたときにおっしゃった、言った言葉をたくさん記録します。でもこの子供が親を考えてみたら、お父さんが一体、お父さんに対するイメージに対して書くことがなかったんですよね、その碑石に。その碑石に何かを書かなきゃいけないので、何か書かないといけないのですが、食べて死んだと書いたそうです。ただ食べて亡くなられたと。碑石に食べて亡くなられたと書いたそうです。だから業績がなかったっていうことですよね。皆さん、子供たちにイメージがそういうイメージであったということですね。食べて死んだと。今日私と皆さんも食べて死んじゃうべきですか？皆さん、世の中の考えを持って生きるのではなくて、神様の御言葉を持って生きてください。神様を本当に信じて生きてください。その時に石頭であったとしても、とても柔軟性のある柔らかい頭に変わります。誠にです。サタンという存在は皆さんのことを肉として、肉しかわからないようにします。これがサタンがすることです。神様を知らないと本当に固くなな人になります。でも神様を知ったら本当に知恵がある人になるし、成功する知恵しか来ません。でもサタンがこの脳を握りしめてバカなようにするのです。問題が生じたら問題にはまらせて、自分の考えでうまくいかないような状況が来てしまったら、もう放棄してそうさせてしまうのがサタンの仕業です。だから、でもそのサタンをキリストが来られて砕かれたと言いました。その神様を皆さんが信じて、皆さんはこう胸を張って一度の人生かっこよく生きてください。それが伝道であり、宣教であり、世界福音化です。お祈りします。神様、感謝します。今日も私たちに貴重な御言葉をくださり感謝します。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私の永遠な名前で世々にわたる呼び名だと言われました。神様をよく知って信じられる祝福を許可してください。私たちの人生、4人の族長の人生ストーリーのように、今日神様を信じる愛する全生徒たちが人生ストーリーが作られるように祝福してください。感謝を下げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。